意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は照代さんの継続セッションを受けている方に最近現実の変化があったということで、そのお話をしてくださるんですよね。
はい、そうなんですよ。毎回継続セッションしていただいた方には、
はい。
まあ、アウトプットで感想というか、まあ、自分の気づきだったり、を送っていただくんですけど、
はい。
送っていただくのがやっぱり毎月、今、その方は今年から始まってるので、1月からかな、
はい。
始められてるので、今、月に2回やってるんですよ。1時間ずつを月に2回でやってるんですね。
はい、
その方が前は2時間で1ヶ月1回2時間っていう風にやってたんですけど、やっぱりなんだろうな、全く初めての方、心のこととか、その自分のそういう内側を見るというか、感情でどうしてこういう風になってるのかなっていうこととかを全く初めてされる方とかだと、
はい、
1月に1回で2時間だとちょっと情報量が多すぎちゃって、行動に結びつくのがなかなか1ヶ月に1回だとできなかったりすることとかもあるので、なので1時間を2回の方が、まあ、なので2週間ぐらい、
はい。
空いたらまた次っていう感じなので、その方が、受ける側の方もやりやすいというか、すぐ言えたりとかするので、
はい。
よく知ってる方とかだと、その心のこととかをどこかで勉強されたりとか、してる方とかだと、2時間がっつり深く、お話しすることできるんですけど、そうですね。初めての方とか、あまりやったことないよっていう方は、
はい。
そっちの方が、いいだろうなと思って改善したりしてるんですけど、
はい、はい。
その方を見てですよね。なので、その方と最初お話しして、どっちの感じがいいかなっていうので、進めてるんですけど、この方はなので、1ヶ月に2回お話、1時間させていただくんですけど、
はい。
本当に分かりやすく感想を聞くだけでも、現実的に変化が、まあ、手っ取り早く言うとですね、彼氏ができたんですよ。
彼が欲しいっていう方だったんですか？
いや、別に独身の方なので、
はい、
彼が欲しいっていうのでセッションを受けられたわけではないんですけど、なんだろうな、自分をもっと知りたいとか、そういう、こう、今までの何かちょっと不具合だったりを変えたい。なんか、思うようになぜいかないんだろうかみたいな、そういうのがあったので、なんでかなっていう、それこそやっぱり、結婚されてなかったりとかっていうのも、ご自身ではなんか、なんでかなみたいな。なんでそんなに欲しくないのかなとか。結婚までは別にみたいな。そういうパートナーがいてもいいけど、いや別にいなくってもっていうかもういらないかなとか。そういうふ
う
になんで自分が考えるんだろうっていうのを多分最初の時は知りたい。っていうので別に彼が欲しいっていうわけではなかったんですけど。
はい。
自分をやっぱりこう見つめていってというか、自分を知っていってですよね、その方が。徐々に変わっていったというか、そうですね、その方は、とても親が、なんだろうな、厳しいというか、口うるさいというか、まあ、否定的な言葉を言う親なんですよね。で、否定され続けて育つと、子供って、 自分のことを自己否定しちゃったり、
はい、
自分のことが嫌いだったりとか、あと、まあ、親も、親のことも、まあ、もちろん嫌いになっちゃうっていう、まあ、それはそうですよねっていうね、やっぱり、
うん。そうですね。
ちっちゃい時から、それはやっちゃダメだとか、なんでそんな風なんだとか、
うん、
っていう言葉を、いろんな言葉を言われていると、子供ってやっぱり、そっか、自分ってダメなんだって自信がなくなっちゃったりとかして、自己否定をして、すごく自分嫌い。
うん
になるっていう パターンっていうか、まあ、それはそうでしょうねって思うんですけど、まあそういう方だったんですよね、この方が。
はい、はい。
で、セッションしていくときに、やっぱり幼少期からのそういう言葉がけとか育てられ方っていうので、この自分のセルフイメージっていうのが、勝手に自分の中で作られてしまうので、
うんうん、
その自分のセルフイメージっていうのを、書き換える。
うんうん。
っていうのをセッションの中でやっていくんですよね。
はい、はい。
そうすると、あ、自分だってダメなんだって思っていたのが、そっか、そんなことないんだっていうふうに、自分を肯定していけるようになるんですよね。
うん、うん。
だから今まで自分を否定してしまうその思考だったり、頭の中の言葉っていうのは、
はい。
まあ、親のせいまでは言わないですけど、そういうちっちゃい時からの言葉がけで、そういうふうに自分の思考がなっちゃったんだっていう、ふ
う
に知るだけで、全然やっぱり違うんですよね。
そうですね。
ね。大体やっぱ知らないじゃないですか。はい、自分がそんなふうに自分にかけてる言葉が、こう自己否定してる言葉だったって、多分自分の頭の中で言葉を、ね、思考を巡らせてるので、人の頭の中とかは多分皆さんやっぱ分かんなかったりするので、うん、
はい、
それが当たり前になってるんですけど、
うん、
それが否定ですよって知るだけでも随分違うんですよね。それで本当にその方もちょっとあれですよね、言葉でそれこそ感想なんかを伝えた方がね、
はい、
わかりやすいかなと思うので、
はいはい、
ちょっと読ませていただきますね。
あ、はい。感想をいただいたんですね。はい、
そうですね。
はい。
そうですね。その感想の、そのクライアントさんの感想ですね。今日母から結婚もしないでしょうもない人生を送ってと言われました。母からは私を馬鹿にする発言をよく言われるのですが、私、いつもそれを聞いて黙るんです。でも、前回のセッションで母に対する怒りを再認識したし、今日それ聞いたらやっぱり怒りが出てきて、しょうもない人生って何なんって怒り口調で言い返したら、ちょっとびっくりした様子で黙り込んでいました。それで立て続けに子供の頃ほとんど褒められたことがなかった。それで自分は何やってもダメだと思ってしんどい。と言うと母は、は?みたいな顔をして無視されました。
うん、
それで私も何て言っていいかわからなくなって、ちょっとその場から立ち去ると、大声で母は何かを叫んだのですが、多分私に対する文句だったと思います。こういう話をすると母はヒステリックになって無視するだろうなと思っていたので、その通りの反応でした。という、こう初めてこうお母さんに反発したというか、言い返したのが、これが初めてだったんですね。
うんうんうん。それは、テリオさんからアドバイスというか。
あ、そうです。
はいはい。
勇気を出して言ってみてと。
あ、
うん、今までずっとそういうふうにね、言われてて、一緒に、最近も住むようになったので、
はい、
今、お母さんと二人暮らしなんですけど、
はい、
それが当たり前だったけど、本当は嫌なんじゃないのって言ったら、まあでもそれがね、今までずっとそうだからっていうから、じゃあもし今度何か言われたことに対して、ちょっと、え?と思ったら、何でもいいから言い返してみてって、言ったんですよね。
うん、
そしたら、彼女はこういうふうに、お母さんに言ってみた。
うんうん、
けど、なんていうのかな、お母さんは、その、はぁみたいな感じで、また、
はいはい、
さらに、自分の部屋に戻ってから、お母さんが、 キッチンというかリビングから何か文句を大きい声でバーッと言ってきて、なんかすごく悲しかった。で、部屋で泣いたんですよ。っていうその後言ってたんですね。
はいはい。
で、そっか辛かったよねって。でも、その時にその方は、すごく自分の部屋に戻って涙が止まりませんって。で、いい報告ができずに残念ですって来たんですよ。だから、もちろんいい報告っていうのは、この方の期待ですよね。はい、私は全く期待してないので、別にどんなね、返事が返ってこようと、私は関係ないと思ってるんですよね。自分の言葉というか、自分の内側にある言葉を外に出しただけ、で、まあもちろんお母さんに言うっていうことなんですけど、それに、この方が気づいて、それを本当に出してあげたことが、もうそれで丸なんですよね。
ねえ、すごいですよね。
ねえ、どうしてもなんか謝ってくれたらいいなとか、今までごめんねとかね、なんかちょっとドラマチックに考えちゃう部分とか、あったりするかもしれないんですけど、やっぱりお母さんもびっくりしますよね。今まで、ね、言い返されたことがないのに、急に言い返されて、すごくお母さんも拍子抜けじゃないですけど、まあっていう感じでね、やっぱり怒りになって戻ってきたんだろうなっていうのはあると思うんですけど、
はい。
その後ですよね、その、すごくやっぱりこう自分の中のそういう怒りだったり、そういう悲しさだったりとかにすごくこの方が気づいて、すごいお母さんの態度ばっかり気にしてたんだなと、大人になっても、すごくこうやっぱり周りの人にっていうのがすごくこの方の中では怒られないようにとか、何かしないようにっていうすごい思い込みがあったので、なので本当に自分の気持ち、まあ本音ですよね、すごく今まで褒められたこともなくてすごく辛かったんだっていうことをそのお母さんにと言ってみたっていう、本音を出すっていうことを初めてしたんですよね。
もう花丸ですよね。もうその時点で花丸ですよね。
もう本当に思って、その後の、その次のセッションの後の、アウトプットでは思っていることを言うっていうのが自分の最大の課題であるっていうことを改めて実感しました。この部分がひっくり返ったらきっと大きく人生が変わるんだろうなぁと思いつつ、格好できそうにないし、どうしようという焦りで悶々とした時間を過ごしていました。それでもこのセッションがきっかけで、自分は本当はどうなりたいかということを自分に問うようになり、小さなことでも相手優先ではなく自分の気持ちを大切にすることを心がけるようになりました。この気持ちを忘れずに少しずつ行動も変えていきますっていうことをいただいたんですよね。
はい。
なので、本当にそこに意識がこの方が行ったんだろうなって思うんですよね。自分優先っていうのがちょっとできるように、少しずつできるようになってったっていうのがすごく大きく、大きな、もう本当に大きな大きな、本当は自分ってどうしたいのかなっていうのを、常にこう意識できるようになったからこそ、その、もともと彼ができたっていうのは、なんか、急に以前お付き合いされていた方から急に連絡があって、ちょっとやり取りをしてるんですよねっていうのを数週間なんですよね。1、2週間ぐらい前に話されていて、
はい。
で、何かこう別れるのも、何かこう自分の中、で、別にすごく喧嘩別れをしたとか、そういうのではないみたいなんですけど、そういう感じの方。なので、新しくポンと彼ができたっていうよりも、前お付き合いされてきた方、いた方と、もう一度自分もやり直してみたいって思うし、向こうもそういうふ
う
に思っているという感じで、ひょっこり現れて、もう本当にお付き合いするっていうふうに。なったんですよね。なので、自分のことを、やっぱり優先して、ちょっとずつでもお母さんの前でも、お母さんを優先するのではなく、 自分を優先したり、
うんうん、
っていうのが本当に現実にこう現れてきてて、
うんうん、
言ったからと言ってその言った相手が変わるとは限らないんですよね。
うん、
自分を大切にというか自分をちょっとずつ優先したりとか自分を大切にするとか自分に目を向けるようになったからこそ違う周りの人からの扱いが変わったりとか、
はい、
何か自分が喜ぶような出来事が起きたりとか、
うんうん、
っていうのがあるっていうんですよね。本当にでその後もですね、
はい、
その彼の話をしていて、
はい、
やっぱり以前お付き合いしていた時はすごく気を使って不平不満だったりを言ってたんですよね。彼に対するこういうのがちょっと嫌だったんだよねとか、うん、
はい、
でもそれって本当は本当の本当は彼のことが嫌じゃなくって、彼女が思っていることを言えなくって、
うん、
嫌だったんですよ。
う
だから本当は、まあ、例えば、私はラーメンを食べたい。何か食べに行こうって思った時に、
はい、
私は本当はラーメンを食べたいとか思っていたけど、彼がパスタでも食べよっかって。で、彼女がパスタ好きなの知ってるので、今日じゃあパスタでも食べるって言ったとしたら、彼女は、今日はパスタ気分じゃなくてラーメンだったみたいな。でもせっかく自分のことを思ってパスタって言ってくれてるからそうだねじゃあパスタ食べようかって言ってパスタを食べに行ったんだけどどうしてもなんかやっぱり納得がいかないのね自分にラーメン食べたかったから
はいはい
なので何かちょっとそこでなんかモヤモヤするというか彼女がねそれすらなので素直に言えてないだけじゃないですか
はいはいそうですね
ただ単にそれだけのことなんですよね。彼は彼ですごく彼女のことを大切にしてるっていうエピソードをすごく私からはそうやって聞こえるのに、彼女にしてみると素直に自分の気持ちを言えないあまり、なんかどんどん変な方向に行って行っちゃって、結局、なんかなんでお互いに思ってるのに別れちゃったんだろうなっていう感じだったので、
うんはいはい、
より一層今回そういう風に自分、それって自分が言いたいこと言ってたら、全然ラーメンでもいいよって彼は言ったと思うよって、嘘みたいな。
はいはい。
みたいなね、
うん、
感じでそっかそうなんだそうなんかそっかそっかみたいな今までやっぱり言えなかったっていうのが対親であろうと、
うん、
対人が変わったとしても言えないんですよね、
うん、
それが自分の小さい時からの思い込みだったりセルフイメージっていうのがすごく関わっていて、
うん、
自分なんて言っちゃダメだっていうふうに思い続けてきてるので、
うんうん、
否定に否定されてきてるので、
はい、
自分のことも嫌いだし、
うんうん、
自分も否定するしみたいな、
うんうん、
っていうので彼にもずっと本当のことが本音が言えなかったんですけどそういうお話をした後に分かったじゃあ言ってみるみたいな感じで言った後の感想なんですけど、
はい、
自分も可愛い女の子として扱う甘えてみるという練習をするこれを聞いて本当に自分は自分のことを女性扱いしていないと気づきました。セッション後すぐパートナーにお金先立つものがないけど私も実は旅行一緒に行きたいんだよねと伝えたらじゃあ6月に行こうというこう速攻で返信を返してくれました、
うん、
しかもお金も全部出してくれるっていう、
う
ん、そんな願いがすぐ叶うなんてっていう感じで、
はい、
彼は結構アクティブな方なんでいろんなところに行ったりとか旅行一人でしたりするんだけどまあ行ってらっしゃいみたいな感じで送り出してたり、まあたまに本当にね、お休みとかが合えば一緒に行ったりするとは言ってたんですけど、私だったらやっぱり、一人で行っていいなって思うから、
うんうん、
一人で行っていいなって思わないのって言ったら、いや、思わないっていうか、 まあ、今までも行ってたので、みたいな感じで彼女が言う。え、本当の本当は何だったら一緒に行きたいんじゃないのって言ったら、え、そりゃ行けるんだったら、ね、お金とかあって、お金出してくれたりとかしたら行きたいですって言ったので、あ、じゃあそのまま言ってみたら言ったんですよね。行きたいなって、素直に。
あ、
そんななんかやっぱ可愛いとかにすごい抵抗があるってね、やっぱり言ってたので、自分が可愛いとか、そんな自分嫌いなので、可愛いなんてもうそんなとんでもないっていう感じの思い込みだったんですけど、
はい。
やっぱりそういうのがちょっとずつ変わっていて、ちょっと行ってみる、すごい恥ずかしい。ね、やっぱ私もそうでしたけど、やっぱ恥ずかしいですよね、最初に。そんな今までね、そんな可愛いこと言ってなんか、行ってこればいいじゃん、みたいな感じで言ってたのに、クールな感じだったのに、急にこう女の子が出てくると恥ずかしいって言ってたんですけど、
はいはい、
ぜひやってみてみたいな感じで言ったら、本当にあ、じゃあ一緒に行こうっていう、誘ってくれたっていうね、エピソードをいただいて、いや、もう本当にすごいよね、っていうのがあったんですよ。
この素直にチャレンジするっていうのが素晴らしいですね。
本当に。
やっぱり言えなくて、ね、何ヶ月かかかる人もいるかもしれないので。
本当にそうですよね。なんかやっぱり行動するからこそなんかね、変わっていくんでしょうね。
いやー、よかったですね。
本当にすごいなと思って、わかりやすい、ね、なんかこう、現実が変わった出来事だったので、なんかね、ちょっと話題に出すとちょっとね、わかってもらえるというか、ね、わかりやすいかなと思ってお話しさせていただいたんですけど。
あ、はい。
はい。
そうですね。セルフイメージが大事っていうことですね。
そうですね。はい。
セルフイメージを上げる。
そう、上げる。
はい。で、この方、継続セッションを受けている方だということなんですけど、テレオさんの、6ヶ月継続セッションの募集が5月5日から始まるそうですね。
はい。
はい。
ずっと今、募集してなかったんですけど、はい、久しぶりに募集しようかなと思って、5で、5月5日の朝5時から5名限定で、募集させていただこうかなと思って。
あ、はい。
はい。そうなん
です。今5月2日なので。
はい。そうですね。
3日後ですね。
そうですね。はい。
はい。こちらは、募集内容の詳細などは、
はい、
エピソードの概要欄にリンクがありますので、
はい、
そちらをご覧いただいて、
はい、
で、そのままお申し込みいただけますかね。
そうですね。そうですね。最初に、いきなり6ヶ月って私を知らない方も見えると思うので、30分無料のお試し体験じゃないですけど、
はい、
何かこう現実が変わったり、捉え方が変わるとこんな風になるんだっていうのが、30分もあれば体験していただけるかなって思ってるので、うん、もうそれで30分お話しして、あ、やってみたいなってその時に思ったら改めて、申し込んでいただければいいので、
はい、
とりあえず30分の無料のセッションで大丈夫です。
うんうん、
はい、
そちらのお申し込みが、
はい、
詳細リンクからできる、
はい、
ということですね。
はい、
はい、久しぶりの募集ということなので、
はい、本当に久しぶりですね。はい、
はい、お聞きになっていて気になった方は、
はい、
ぜひ、
はい、
はい、まずはリンクをご覧ください。
はい、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてですね、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。
はい。
テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。